パリのレディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年5月の6日金曜日の23時を過ぎました。5月に入りましたね。ニューヨークでは同じく5月の6日金曜日の午前10時です。はい、私は昨日5月5日からニューヨークでヤサマダンスシアターの公演、ラストワードという公演に、出演しております。はい、5月の5日から5月の12日まで公演があるんですけれども、まあ、この収録時はねまだ4月の末なので、まあ、無事にねこう順調に開催されていることを願っていますっていう感じなんですけれども、はい、まあ、昨日オープニングがあったよっていう感じですね。あのエアサマーダンスシアターは私がもう16年以上ニューヨークで所属しているダンスカンパニーで、今回はダンスと演劇が一体化したようなそんなねあのストーリー性のあるダンス公演に出演しております。で、あの私今回結構ソリストというか中心人物の一人を演じさせていただいておりますので、ぜひね、ニューヨークにいらっしゃる方は劇場に足を運んでください。まだねチケット、ご購入いただけると思いますので、私の SNS とかヤサマダンスシアターのウェブサイトなどからチェックしてみてください。で、なんと日本からもライブストリーミングでこの公演をご覧いただけます。明日ですね、日本時間で明日の5月7日土曜日の朝9時からの公演がライブストリームでご覧いただけます。日本からもオンラインでご覧いただけます。で、あのこのチケットをねライブストリーミング用のチケット買っていただくと、あの明日の朝9時以降72時間の間にご覧いただくことができますのでね、ちょっと気になるよで私のダンス見ようかなとか、あとあのダンスシアターとかねコンテンポラリーダンスこういったね現代舞踊をちょっと一回見てみようという方はね、ぜひ、この放送を聞いた後にチケットゲットしてください。で、あのこのチケットを購入するウェブサイトが英語なのでね、あの分かりにくいという方もいらっしゃると思いまして、私、YouTube チャンネルの方で詳しく、こういう公演だよでこういう風にチケット購入していただけますよというのを紹介した動画がございますので、そちら私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方をチェックしてみてください。ダンス、そしてひらがなで大阪ゆかりなどと検索していただくと YouTube 上で見つかります。はい、ぜひねチェックしてみてください。今この収録時はですね、あのリハーサルをね毎日やっている状況でございまして、まあそのなんていうかな、フリーを覚えるっていうのはもう早い段階にできているんですけれども、それをねこう振付家演出家の手がさらに加わって、あのこうなんだろうな、調理していってるような状況かな。うん、あのもう振り付けっていう素材はあって、それを調理してこうお料理にしていってる感じの段階ですね。今、はい、そんな段階で、そういうのがやっぱり私もエンターアートで。あの振り付けとか演出をする立場なので、そういうのをやっていってる段階が私は一番楽しいです。はい、こんな感じで料理されていくんだっていうのをね、あの楽しみながらリハーサルやっています。さて、今回も今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーではインティマシーキャプテンというものについてお話ししたいと思います。私がねこうあのオンラインセミナーみたいなので、このインティマシーキャプテンというのをちょっと学んできたのです。で、これは何かっていうのを詳しく説明したいと思いますが、劇場関係の用語といいますか、あのお仕事の話ですね。はい、そ そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、クイーンズの、アストリアを電車で移動した様子をお届けします。前にねクイーンズの中をマンハッタンの方を見ながら移動したっていうことはあったと思うんですけれども、今回はあえて逆にマンハッタンじゃない方を見ながら移動してみましたので、そちらの様子をお届けしたいと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアッ プ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はインティマシーキャプテンについてお話しします。まあ、全くなんぞやっていう感じだと思います。多くの方にとってはインティマシーっていうのは親密なとかね、親しいとかっていう意味もあるんですけれども、性的な関係があるみたいな、そういう意味も含まれる言葉でございまして、性的な親密なキャプテンってまあ余計になんのこっちゃっていう感じですよね。はい、劇場というか舞台関係の用語なんですけれども、振り付けかとか演出かとかダンサーとかっていうね、まあいろいろ役割っていうか仕事がありますよね。その中で、ダンスキャプテンとかファイトキャプテンとかっていうお仕事があるのをご存知の方はいらっしゃるでしょうか。それで、インティマシーキャプテンという仕事もあるんですね。ちょっと順を追ってダンスキャプテンから説明していきましょう。ダンスキャプテンというのはダンスのリーダーと思ってもらったらいいと思います。ダンスの振り付けをするのは振り付け家のお仕事なんですけれども、そのね振り付けをしっかりと覚えておいて、キャストの誰かが質問がある時、何かわからないことがある時にこう一番に聞きに行くのがこのダンスキャプテンなわけですね。はい。でこのカウントなんだっけとかわからなくなったことがあったりとか、ここの動き出す順番誰どういう順番だったとかっていうのをねダンスキャプテンに聞きに行くと。でダンスキャプテンも不確かなことがあったら振付家の方に聞くという、それでこの仕事がね円滑に進むという仕組みになっております。こうそのダンサーたちキャストのみんながお互いにそれぞれ教え合ったりとかしたら、こう A さんと B さんの言ってることが違うくって、こう振付家が振付したのと違うよっていうことになってたりとか、こっちのグループとあっちのグループで動きが違うよっていうことに、ね、なっちゃったりとかしたら困るので、ダンスキャプテンというリーダーがいて、みんなその人のこれが正しいよっていうのに従いましょうっていうシステムになっております。はい。でファイトキャプテンも基本的にはダンスキャプテンと仕組みとしてはね同じようなことなんですけれども、ファイトキャプテンは戦いのシーンの、リーダーです。でこの戦いのシーンも戦いのシーンを振り付けする、仕事の人がいるんですね。何日本の盾だったらその盾の技術を知っている人が振り付けするし、中国のね何マーシャルアーツチャイニーズ拳法太極拳とか八極拳みたいなんだったらそれを知っている人が振り付けするし、ってフェンシングだったらフェンシング専門の人が振り付けするしっていう感じに、なっているんですね。はい。でその振り付けをしっかりと覚えておいて、キャストに、の中で質問があるときに答えられるっていう人がファイトキャプテンでございます。はい。でこのインティマシーキャプテンというのはすごく簡単に説明すると、キスシーンとかラブシーンがあるときにその動きを覚えておいて、キャストの疑問があったときに答えられるリーダーっていうことですね。キスシーンとかって結構 実はちゃんとこうダンスの振り付けのように振り付けられているんですよ。こう雰囲気でなんかこう気持ちが高ぶってやってるわけじゃなくって、あのね、例えば A さんと B さんがいます。で A さんと B さん向かい合って立っていて、で A さんが B さんの髪の毛を触って3秒ぐらいしたら2人とも下を向いてうつむいちゃうんだけれども、そっから5秒したら立って顔をお互いに上げて目が合って、で B さんの後ろにある壁にもたれかかるようにしてキスするよみたいなね、そういうのが細かく決められているんですよ。それをしっかりと覚えといて、こうコントロールを覚えておくっていうのがこのインティマシーキャプテンのお仕事、まあ主なお仕事でございます。ダンスがメインのそのダンス公演とかだったら、その何ダンスキャプテンを中心に本番前に何か確認するみたいなことはないんですけれども、まあそのダンスが全てだからね、ファイトシーンとかこういうキスシーンとかについては本番前に確認する時間っていうのが割と設けられています。あの舞台公演でね、うん、っていうのはこう何度も何度もこう劇場公演だったら繰り返しやりますよね。でこうその日のこう気持ちとか、あと慣れてきちゃったりとか、何度も何度もやってることに慣れてきちゃったりとかしたら、こうなんかすごい最初にあの振り付け家とか演出家とかが意図していたテンポじゃなくて早くなっちゃったりとかすることもあるんですよね。それを防ぐために、まあ、それは要するには、まあ、その演出上も防がなきゃいけないし、こうファイトシーンとかそのキスシーン、あ、まあ、キスちょっとしたキスシーンだったらいいと思うんですけれども、すごいこう体をなんか使うキスシーンとかだったら、そのキャッチし損ねて頭打ったとかそういうことになるとあの危ないですよね。ファイトシーンもタイミングがずれてこうあの剣の刃の部分がほら偽物ですけれども当たったりしたら危ないよねっていうのがあるので、それをねあの本番前に確認する時間っていうのがあります。あのファイトシーンだったらファイトコールで、あのキスシーンだったらインティマシーコールって呼ばれて、本番前にそれをやる演者の人たちがこの本番で実際にやるよりはあのゆっくりなテンポでね、こう順番を確認して、あ最初向かい合ってて A さんが B さんの髪の毛を触るよね、下向いてから目を合わせて壁に、もたれかかるようにしてここでキスするよね、でこんなあの感覚だよねっていう、こういうあの時間的な感覚だよねっていうのを、確認します。はい、そういうことをね、やるわけなんです。実はで、まあ、それのチェックをするリーダーがインティマシーキャプテンなんですね。でこの私も今回このね講習セミナーをね、いやさまダンスシアターにこういうのがあるんだけど興味あるとかって、教えてもらって、あじゃあ受けて、せっかくだから受けてみようと思って受けたんですけれども、すごく面白かったです。結構あのダンスキャプテンとかファイトキャプテンとかは結構昔からあるお仕事なんですけれども、こうインティマシーキャプテンっていうお仕事もあったらいいよね、あのこうプロダクションが円滑に進むよねっていうので、こう結構最近注目されてきている、お仕事でして、あのなんていうのかな、その役者さんたち同士も、まあ、私たちはダンサーなのでこのお互いの体を触り合うみたいなのってあんまり抵抗がないんですけれども、あのなんかそれをまあその役者さんたちがそういうのをこう抵抗なくできるようにするトレーニングをしたりとかもインティマシーキャプテンのお仕事だったりとかして、あとあのその恋人同士を演じる役者さんたちが実際に私生活でも恋人関係になるっていうことが結構あるんですよ。あの日本でもあのドラマの主演していた男の子と女の子がカップルに実際なったみたいなね、あの結構ありますよね。 まあ、それってやっぱりもうどうしてもその恋人同士の疑似体験をしちゃったらこうね脳がそういう風になっちゃうものらしいんですよ。はい、だからね本当その実何作品の中でのカップルが実際のカップルになるっていうことは結構あるんですけれども、まあそういう場合にもねこのインティマシーキャプテンは別にその演者の私生活に首突っ込む必要はないんですけれども、こういう状況に2人が私生活でもカップルになってるらしいよっていうのはちょっと気をつけてこう、気にしておく役割もインティマシーキャプテンのお仕事だったりするそうで、へえ面白いと思ってちょっと講習を受けてねいろいろ面白かったですというねお話でした。まあこの舞台関係の人じゃない人にとっては全くもう未知の世界のお話だと思うんですけれども、意外とねこう振付家演出家ダンサー俳優とかねだけじゃない、お仕事が意外とあるんですよ。まあもちろんねそれであと他に照明の人とか音響の人とかこう大道具の人とかがいるっていうのは多分想像ね一般の方もつくと思うんですけれども、実はこういう、ダンスキャプテンとかインティマシーキャプテンみたいなお仕事もあるのですよというお話でした。あ、でこのキャプテンは大抵キャストの中にいます。はい、キャストのダンサーだダンスキャプテンだったらダンサーの中にダンスキャプテンの役割をねする人がいるという感じです。はい、こんな舞台の裏事情でございました。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで丸々に行ってみた。このコーナーではニューヨークの特定のエリアを詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けするコーナーですが、今回は電車で移動した様子でございます。ちょっと時間があんまりないので早速環境音聞きながらお話ししていきましょう。はい、電車の音聞こえますか？私は今まさに電車の中におりまして、地下鉄のNW 黄色のラインに乗っております。地下鉄といってもねクイーンズに入ってくると地上を走っているのがニューヨークのサブウェイでございます。はい、で今この辺りはクイーンズのアストリアというエリアでして、でこの黄色のラインはアストリアを南から北に移動しているところでございます。で本当にマンハッタンからクイーンズ側に東側にね入ってすぐの割とすぐのところなので、そこを南北に移動しているのでね、今回見ているのは東側なんですけれども、西側を見てるとマンハッタンの景色がずっと見えるというようなところでございます。今ね39アベニューの駅に着いたんですけれども、この辺り駅のね改修工事、大掛かりな改修工事を何年か前に行われまして、今目の前を通って過ぎ去っていった男の人がいかにもニューヨークのなんていうかな働く男の人っていう感じでした。こうちょっと恰幅のいい感じでバシッとスーツ着て良い姿勢で大股でずかずか歩いてって、わあニューヨーカーだなっていう感じがした。はい、そんな感じでねこの辺りの駅はすごく綺麗になっているのですよというお話です。マンハッタン側を見るとついねマンハッタンの景色に意識が向いちゃうんですけれども、反対側を見るとなんというか結構背の低いビルも多いと言いながら、今目の前を通っているのはまさに建設中のビルでした。もう建設中で本当何野ざらしになっているビルもありますけれども、そう、このアストリアあたりはこう背の低いね居住ビルもたくさんあるんですけれども、近年結構、ちょっと背の高いコンドミニアムとかも増えてきて、さっきもねまさにそういった、コンドミニアムなのかな、建設されている様子でした。はい、でこの辺りは、まあ、この辺りといいますか、クイーンズボロープラザという駅がね、 何個か前にあるんですけれども、そのあたりに昔ファイブポイントというあのグラフィティアートのメッカと呼ばれるこう何グラフィティアートを書いていいよっていうビルがあったんですよ。今はもうなくなっちゃったんですけれども、そんなのがあった影響でこの辺りもねこうグラフィティアートを、たくさん見ることができます。はい、なんかねあのビルの屋上とかに書いてあったりとか、まあ、壁面に書いてあったりとかね結構していますね。はい、でなんかいかにも壁画ですよっていう感じで作ってるというよりも本当に落書きしたんだなっていう感じのも結構あって、はい、こう街の特色になっているんじゃないでしょうか。今さっきねドライブスルーもあるような大きなマクドナルドも通り過ぎましたが、今目の前にもねグラフィティ見えていますね。フリーマーケットって書いてるけど、フリーマーいわゆるフリマのフリーマーケットじゃなくて無料のマーケットっていう意味のフリーマーケットって書いてるんですけれども、あるのかなこの辺にそんな素晴らしいものがあるんでしょうか。はい、あ今止まっている駅はブロードウェイという駅なんですけれども、ここはですねいわゆるミュージカルのブロードウェイとはまた別でして、はい、ミュージカルのブロードウェイと呼ばれるブロードウェイは、マンハッタンの中を走っている大きな道ですね。はい、なんか結構昔大きな道だった道みたいな大通りっていう意味なのでブロードウェイは、はい、割とねマンハッタンの中のミュージカルの意味の固有名詞じゃないのですよという話でございます。はい、この辺りね今また建設中のビルとかも通り過ぎていっていますけれども、レンガ造りのビルも多くて、今は漢字で教会っていう風に書いてる教会を通り過ぎました。アジアの信者の人が多い教会なのかなきっと。この辺り本当にいろんな人種の人が住んでいます。ニューヨークにいろんな人種の人がいるのは当たり前なんですけれども、本当にいろんな人種の人が混在して住んでいるエリアっていう感じで、もともとギリシャ系とかイタリア系の人が多いんですけれども、アジア人もたくさんいるし、中東アラブ系の、移民の人も多いですし、南米の移民の人も多いっていうね、本当にこうミックスしているエリアかなというふうに思います。はい、こうね一個一個の駅の間隔が狭いんですよ。だから本当隣の駅まで全然歩いて楽に行けるぐらいの、ところです。マンハッタンの中でもニューヨークのサブウェイは割とそういうところが多いんですけれども、なのでね工事期間中はこう一駅飛ばしに駅がお休みになっていて、こうなんか半年ぐらい隣の駅が閉鎖してたら今度私の駅が閉鎖するみたいなね、なんかそんな感じになっていましたよ。はい、グラフィティアートたくさん壁に落書き見えますねこの辺りも。あと背の低いビルが居住ビルが多いので、割とね屋上もこの電車から見下ろすことができます。あ、そして今目の前をファイアーエスケープ、火事の時の非常階段があるアパートなんかもたくさん見えるんですけれども、何回か前にお話ししたウエストサイドストーリーの非常階段で、まあ、場所は違いますけれども、まさに雰囲気はああいう感じ、こういう感じかな。はい、ね、 屋上がたくさん見えております。割とあのニューヨークに住んでるとこういう屋上で撮影みたいなねこともあのダンサーしてると何度も経験ありますね。今なんかこう広場というかちょっと三角になっているところに来たんですけれども、そしてすごい大きな道が、道路がね見えてるんですけれども、ここはアストリアブルバードという駅で、この駅からラガーディア空港とかジョン・ F ・ケネディ空港にねつながっている大きな道路が今目の前に見えておりました。でちょっと地下鉄の中時間あったので見てみると、こういうねマスクちゃんとしましょうよっていうね、広告というかポスターが今もニューヨークでも貼ってあります。国によってではね、もうマスク全然どこでもしなくていいよみたいなところもあると思うんですけれども、国とか地域によってはニューヨークでは公共機関 の, バスとか地下鉄とか電車利用するときはマスクして乗りましょうよというふうになっていて、結構みんなちゃんと守ってるかなっていう感じです。まあしてない人も1割2割ぐらいはねいることもあるんですけれども、割とみんなおとなしく守っているという感じですね。まあね、私もこう今ね、舞台に出演するということで、こうコロナの陽性が出ちゃうとすごくこう迷惑がかかってしまうので、だいぶその辺は気をつけてリハーサルしています。レストランとかはねマスクなしで入れたりも するようになってるんですけれども、劇場はまだまだ厳しいですね。どちらかというとは、今目の前に大きな空き地が出てきた。またこの辺りにも大きなコンドミニアムが建つのかもしれません。お、すごい、なんか桜かな、花が満開でしたね。結構ねニューヨークにもこう桜とか、まあ桜なのか分かんないけど桜っぽい、こう春になったらいきなりバーってピンクのね花が咲く木があるんですよね。まあ、場所によっては本当桜並木みたいなのもね、セントラルパークの中とか、あとなんだっけ、ルーズベルトアイランドとかにもありますかね。はい、こんな感じです。背の低いビルが多いから本当ね屋上がこのなんか別になんてことないっていうか、本当なんていうの、なんか排気のなんかダクトとかがもろ見えている、そんな屋上があるっていうのが、まあ、ニューヨークの景色でございます。今ね大きな鉄道の橋の下を通ってるんですけれども、ここがもう終点かな、ディトマースブルバードという終点の駅に着きました。はい、この辺りもあれですね、地中海地方の人とか、まあ、ギリシャとかですよね、とか中東の人が多いので、そういうねお料理屋さんも多いです。メディテラニアン地中海料理屋さんが目の前に見えていますね。はい、というところで最終地点の駅に着きましたので、今日のお散歩はここまでです。さて今日の放送はいかがだったでしょうか。私のね今回の、ラストワードでの役は、ある男の人が病気になって入院するんですけれども、その男の人の妻の役なんですね、奥さんの役なんですよ。で明日その夫役の人がようやくリハーサルに、加わってくるんですよね。ダンスの振り付け以外のところの演出で、まあ、この夫がいることによってまたねこう料理されていく部分もたくさんあると思うので、すごく明日からのリハーサルも楽しみにしています。ぜひね皆さんこの機会にご覧になってください。この放送終了と同時にね、私の大阪ゆかりエンターアートチャンネルの動画をチェックして、ぜひチケットゲットしてみてください。それでは皆様健康に気をつけて、どうぞ良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.